川村洋介です。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は地域活性化の一つ、山梨県立大学フューチャーセンターについて伺えればと思います。
はい、
あの佐藤さん、
はい、
フューチャーセンターっていうこの単語を初めて聞いたんですが、はい、
そうですね、
これは何なんでしょうか。どういう施設なのか、はい、場所なのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、これはあの、まあ、発祥は、北欧とかヨーロッパと言われてるんですが、はい、あの私もまあ正確にはわからないんですけれども、はい、まあ、文字通りフューチャーセンター、こう未来をこう考えていくための、場というようなあのものですけれども、あの何をやってるかというと、はい、まあ、例えば今地域の中、地域とか、まあ、社会にある、問題というのは、はい、あの非常に複雑化してきたり、こう複合的にこう絡み合ってる問題があって、で一つの専門性や一つの知識だと、
はい、
こう解決できない問題がある。だそうするといろんな知識を持ってたり、いろんなこう技術なり、経験を持ってる人たちが集まって、そのみんなで解決方策を考えていくという、まあ、その対話というふうに呼んでますけれども、その対話をしていく、で対話を通じてその問題を解決していくような場というのがあのやはり求められていまして、そういうものがあの、まあ、北欧ですとかヨーロッパ中心にこういくつかこう生まれてきたというのが、あります。でそれはフューチャーセンター、まあ、あのそれぞれ、ね、建物の施設の名前は違うんですけれども、大きくはフューチャーセンターというふうに呼ばれています。まあ、じゃあどこが運営しているかというと、
はいはい、
例えばあの民間企業が運営している場合もあります、
はい、
民間企業ですとやはり自分たちのサービスをどういうサービスを今後提供していったらいいのかなとか、どういう商品を作っていったらいいのかなということをやはりこう考えていく上で、まあ、あのフューチャーセンターという場を作ったりとか、行政であれば、まあ、行政の抱えているさまざま社会問題、行政課題といいますか、そういったものをこうより広い視点からこう解決していこうとか、まあ、そういうことを、行っている、まあ、そんなことをやっている場ですね。
山梨の場合、この山梨県立大学フューチャーセンター、
はい、
名称としてはカーサプリズマ、
はい、
という施設になるんですか。
はい、そうですね、はい、名前がカーサプリズマと言います。
カーサプリズマはどんな場所になるんですか。
はい、まあ、この名前の意味なんですけれども、はい、あのまあ、プリズムってご存知の通り、こう光が入ってくると、プリズムを通すことでこう光が広がったりとか、光の向きがちょっとこう変わったりっていうことが あのありますけれども、まあ、ここの場所っていうのはやはりあの地域でこういろいろこう課題を持っていたりとか、何かこうこれ問題だけれどもどう解決したらいいのかなとか、
はい、
こうもやもやしていたりとか、はい、あと何かやってみたいんだけれども、あのどう進めていったらわからない、またはその仲間がこうどうやって集めたらいいかわからないとか、そういうこう何かやりたいんだけれども、あのその一歩踏み出せていないような人たちにこう来てもらって、でみんなでその課題についてこう共有をしたりとか、あの仲間を募ったりとかしながらこう問題を解決していこう、まあ、そんなようなあの場になってもらえればいいかなというふうに思ってます。
ということは、
はい、
あの山梨県立大学の学生のためだけじゃなく、一般の方も参加することができるんですか。
そうですね、あの場所としては、まあ、もちろん大学の施設ですので、
はい、
学生や教員がさまざまなやりたいことをこう提案してくれるということもありますけれども、
はい、
あの今、実際に起こっているのは、あの行政の方とか、あの企業の方、それからこう市民活動のようなことをされている方が、あの、まあ、例えば大学と一緒に何かしたいとか、こういう問題がこういう課題があるんだけれども、どういうふうにあのやったらいいのかな、どういうふうに進めていったらいいのかなというような、まあ、そんなご相談もいただいてますけれども、まあ、そういうようなあの開かれた場ですね、こうもやもやした気持ちになり、こうどうしたらいいのかなっていう悩みを持っている人たちが、まあ、気軽に足を運んで一緒にこう問題解決を考えていけるような、まあ、そんなような開かれた場ということを考えています。
実は私も先日カーサプリズマを訪問させていただいたんですが、
はい、甲
州夢小路にあるんですよ ね、
はい、甲府駅の北口の甲州夢小路の中の、まあ、2階建てのこう建物で、一見するとまあ大学の看板は一応ついてるんですが、まあ、これカフェみたいな、まあ、なんかそんなような雰囲気の場所ですね、はい、
このフューチャーセンターを山梨に作ろうと思ったのはなんでなんですか。
まずそのフューチャーセンターっていうのを私が初めて知ったのはもうずいぶん前ですけれども、はい、その時まだ私は山梨ではなくて東京で、メインで仕事をしてたんですが、はい、まあ、そこで市民活動をしている方からそのフューチャーセンターっていうのは実はあってねって話を伺って関心を持ってたんですけれども、まあ、なんで関心を持ったかっていうと、やはり長年そのシンクタンクでその行政のコンサルティングですとか、課題解決っていうのをいろいろお手伝いをしてきたんですけれども、はい、まあ、やはりこう課題解決の方法っていうのがどうしてもその組織単位の縦割りっていうのがベースになっていて、で今取り組まなきゃならない問題というか我々に与えられているこう問題というのが、はい、なかなかその一つの部署なり一つの専門性だけじゃ解決できない問題というのは実はあるなというのはとても強く感じてまして、うん、だけどその枠を超えていろんな問題解決をしていくというのが実は従来の仕事の枠組みの中だと、うん、やっぱり難しい限界があるなというのは感じていました。で、まあ、そういった中でやはりもっとこう開かれた中で対話をする、うん、特に今問題を持っている人たちが何を考えているのかっていうその問題にこう、まあ、正面から向き合うことで、うん、より広い専門性なり広い人たち広いこう知識を持った人たちが集まってこう解決方策を考えていく、まあ、そんなような場っていうのを、やはり作っていく必要があるのかなというふうに、思いました。まあ、そんなところから、まあ、フューチャーセンター作りたいなっていうようなふうに考えました。
ただこのフューチャーセンター、はい、未来のというワードが入ってますが、はい、もう未来の価値を生み出すセンターかと思うんですが、
はい、
こう新しい価値を生み出すとか、はい、人に認められるような価値を生み出すっていうのは非常に難しいと思うんですが、
はい、
新しい価値っていうのはどのような、はい、サクッとした質問なんですが、
そうですね、その価値っていうのは、はい、とても難しいですね、うん、その、まあ、例えばもうニーズとしてあるものであればそれを満たしてくれるっていうのは一つの価値のあり方だと思いますけれども、うん、そうではなくてやはり新しい価値となると誰もが気づかない、本当は必要なんだけれども実はそこに気づいてないものものなりサービスを提供していく、うん、それを見つけ出していくということがやはり価値を作り出していくということなのかなというふうに思います。で例えばその、まあ壁に穴を開けるホールオブウォールっていう話があるんですけれども、
はいはいはい、それは何なんでしょうか。
まあ、例えば壁に穴を開けようと思った時に、
はいはいはいはい、
どうやって壁に穴を開けようと思います。
まあ、普通は電動ドリルでこう開けますかね、はいは
い、そうですか、はい、やっぱり電動ドリル、
電動ドリル、はい、
じゃあ電動ドリルがもし家になかったらどうされます。
なかったら、まあ、先の尖ったものでこう打ちつける、
コンコンコンコンと、あ、なるほど、そっちに行きますか。いや私は多分自分ではコンコンコンとはやらずにホームセンターにこうドリルを買いに行くと思うんですけど、まあ、ドリルを買って、うん、まあ、穴を開けようかなと思うんですが、うん、ホームセンターに行くといろんなドリルがあって、
はい、
でその中でじゃあこのドリルはこんな性能があるよ、うん、例えばバッテリーの持ちがいいよとか、うんうん、コンクリートの壁でも穴が開くよとか、うん、まあ、いろんなものがあるのかなと思うんですけれども、はい、でもやっぱりもともとそもそものことを考えると、はい、欲しいのはドリルじゃなくて壁の穴なんですよっていうことだと思うんですね。だけどいつしかドリルを買うことが目的になっちゃってる。でも実際に欲しいのはドリルじゃなくて穴が開いてればいいんじゃないかっていうことだと思うんです、
はい、
で要するにやらなきゃならないこと、その人が問題なり課題と思ってることは壁に穴を開けることであってドリルを買うことではないんだよ。そうするとにもかかわらずどうしてもドリルを売ることがメインになっちゃってる部分あるのかなと思うんですが、
はい、
その壁に穴を開けるというところにちゃんと気づく、うん、それがもしかすると新しい価値創造につながっていくのかな、
うん、
そうするともしかすると別にドリル買わなくても誰かが来てドリルで穴を開けてくれるってサービスを提供すれば、うん、その人の問題っていうのは解決されるわけですよね、
うん、
そう考えると実は新しい価値といいますか解決方法というのは、うん、他にもいろいろあるんじゃないかなってそんなふうに思います。
なるほど、わかりました。明日はそんな新しい価値を生み出す対話ができるカーサプリズマでの取り組みについて伺います。最後に佐藤さんの好きな曲星野源アイデアをお送りします。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。